はい、それでは、第二テサロニケ人への手紙の2章を開いてください。テサロニケ人への手紙第2の2章ですね。で、午後に1節ずつを見ていきます。まあ、私たちね、教会では順番に聖書を見ていってますけれども、今日は第二テサロニケの2章ですね。そして午後に1節ずつ見ていきますが、今朝は7節に注目します。その中の7節ですね、ここに注目して、掘り下げていきたいと思います。ではお読みしますね。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは、今引き止めているものが取り除かれる時までのことです、ということです。不法の秘密はすでに働いているというですね、この秘密なんていう言葉が出てきますから、何かちょっと響きの良くない言葉ですよね。で、この2章ですね、今日の箇所は、この教会ではあまり語られないことを教えていますですね。不法の秘密って皆さんあんま聞かないでしょ、ね、聞かないでしょ。で、前回ですね、一章で私たちはイエス様が再び来られるときに、神を知らない者、福音に従わない者たちを罰する、また永遠の滅びに彼らが至る、ということを学びました。で、これを聞くと、なんと神は厳しくひどいのかと思ってしまいますよね。けれども聖書の他の箇所もじっくり見る必要があって、その全体で分かってくるメッセージは、神は決して滅びることを望んでいないんですね。望んでませんですね。悪者が立ち返って生きることを望んでいると、エゼキエル書にありますけれども、もし人が永遠の滅びに至るならば、それでもですよ、至るならば、それは自らそれを選び取っているからなんですね。で、語弊を恐れずに、誤解を恐れずに言うならば、喜んでその道を選んでるんです。で、その自由意志を尊重しなければならない神様は、彼らが滅びゆくままにさせなければいけない。神は願っておられないんですが、しかし彼らがその道を選ぶので、そのままにさせる、こういうことが神の裁きの中に現れているんですね。で、このことについてじっくりと今朝は見ていきたいと思います。ですか、不法の秘密についてまず言えることですね。この不法の秘密って何なのかと、人間が不法に対して悪いことに対して異様な興味を示すってことなんです。異様ってこう不自然な気持ち悪い、興味を示すっていうことです。神は恵み豊かな方ですね。で、それを神は道理にかなった形で教えておられます。イザヤ書の1章の18節で、アイザヤ 1:18、 さあ来たれ論じ合おう、主は言われる、たとえあなた方の罪が火っていうのは濃い赤ですね、火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると、神はこのように許したいと願っておられて、すべての人の罪を清めたいと願っている、これほど憐れみ深い方なんですね。人間で当てはめたらそうでしょう。このものすごい悪いことした人をね、許したくないですよ。でも神は許したいって願っておられるわけなんですね。で、これが理にかなっているわけですよ。だから神のところに行きたい、神のところで悔い改めるこの思いを変えてですね、神に立ち返りたいと思うわけですよね。ところがそうしない、行こうとしない、神のところに、これが不法の秘密に関わってくるんですが、人間は明らかにこれをやったら 自分を滅ぼすということを行ってしまうんですよね。箴言の7章っていうか箴言の最初って父親が子供に息子に語っている言葉になってますけれども、若者に対して知恵をよく聞けという言葉が、知恵 Wisdom、ね、7章の4節と5節 Proverbs 7:4-5、知恵に向かってあなたは妹だと言い、英知に向かって身内と呼べ、自分をよその女から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためにとあります。でここの後にね、具体的にこの見知らぬ女が通りにいて若い男をこう誘っていくんですよ。まあ簡単に言うと売春っていうか、そのいや売春でもないな、人妻なんですよ。人妻で、そしていろんなこの滑らかな言葉を使って、こう誘って、この英語だったらフラットかな、誘ってるわけですね。そして、最後にこう書いて、一夜を過ごそうと、今もう旦那は出張中だと、いないからってこう言ってね。でね、ほふり場に連れて行かれる牛のように彼女の後についていく、すぐにって書いてあるんですよ。で7章の23節で 7:23、 最後は矢が彼の肝を射抜く、それは自分の命がかかっているのを知らずに鳥が罠に飛び込むようなものだと。このようにして明らかにこのことをしたら自分を滅ぼしてしまうということが分かっているのに言っちゃうんですよね。でそれだけではないんですね。人間は不法を行うだけではなくて、その不法が良いものだと偽っていくんです。心の中でそういうことに同意していくということもあります。でイザヤがその良い悪いものを良いものにして、良いものを悪いものに言っていくということを嘆いているんですけれども、イザヤの5章の20節で Isaiah 5:20、災いだ、悪を善、善を悪という者たち、彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとするということなんですね。悪いものを悪いものですということができない世の中になっている。そして良いこと、正しいことを語るといかにもそれが悪いことのように糾弾する、責める、非難するですね。だから悪を善、善を悪という者たちというふうにあります。でこのような中に生きていますと、あたかも良いものとして、中に生きてますとですね、良心が、この心の中の良心が麻痺するんですね。感覚が麻痺して、なんか幻想の中にいるかのような、催眠術にかかったような状態になってしまいます。終わりの日に主が、大バビロンと呼ばれる大きな都を滅ぼすんですが、そのことについて御使いがね、人々が魔術にかかっていると言ってるんですね。黙示録の18章の23節と24節で Revelation 18:23-24、 灯火の光もお前のうちでもはや決して輝くことはない、花嫁、婿と花嫁の声もお前のうちでもはや決して聞かれることはない、というのはお前の証人たちが地上で権力を握り、お前の魔術によってすべての国々の民が惑わされ、その都の中に預言者たちや生徒たちの血、また地上でほふられたすべての人々の血が見出されたからである、ってこう言ってるんですね。だからすごく豊かな、こう証人によって豊かになり、もうその贅沢極まっているところで、この生徒たちまたは預言者たちの血が流されている、しかし魔術にかかっているというんですね。この魔術というのが、これね、英語の人分かりやすいので、ギリシャ語がね、このファーマシーっていう言葉、英語その元になっている言葉が使われるんですね。このファーマシーっていうのは薬局のことですよ。で、薬と関連があります。だからこのオカルトなんですけれども、この薬 薬を使ってなんかこういう幻聴とか幻覚っていうか、そういうものもこう見ていくような言葉になってるんですよ。だからそれを聞いたら目に見えないもの、ないものを見てしまっているじゃないですか。でそのようになっているよということなんですよね。で、まあ、現代にそういうものがたくさんあるんですが、あ、たくさんありますよ。もうマスコミの情報なんて、こう綺麗なことしか言わないですよね。っていうか悪いものを綺麗っていうか、一部のこうなんかうまくいってる人の話はするけども、現実は全然示してないとかもういくらでもありますし、でこれは商業主義によってね、例えばこのコマーシャルのスポンサーの人がついてるとかさ、この利権があるとかさ、いろんなのあるでしょ。でそれで見えなくなってる。で現代のことを取り上げるまでもなく、この当時のこの黙示録の18章 Revelation 18、ここにあるローマの社会ですね。ローマ社会、今行くとね、世界遺産になっててさ、おーってなるけど、当時はやばいっすよ。競技場がローマはあったんですね。スタジアムがあったんですが、ローマのこの社会がね、こうものすごいでかいでしょ。でそこをいかに反乱とか分裂が起こらないようにする、だから市民の庶民をどうやって抑えるかっていう方法で2つ、これがね、パンとサーカスっていう言葉があります。まあ、皆さんがね、このGoogleでググったらパンとサーカスローマってやったらもうどんどん出てきます。で要は何かって言ったら、ちゃんとパンをあてがう食料ですね。だからこれもほとんど無料とかなんか分かんないけど、こうすごい安価でね、その与え続けると。だからすごく豪奢な、このいわゆる贅沢な生活、働かなくてもうまくやっていけるみたいな、なんか現代もそれに近いかもしれないけども、豊かなところだとね。そしてあとね、サーカスというのはエンタテですよ。エンタテを提供するわけなんです。で今ね、今で言うとキックボクシングとか MMA とか、あとプロレスもそうですが、まあ、結構燃え上がるでしょ。でもね、ルールあるじゃないですか。で最悪な状態が避けられるように、つまり、致命的な怪我がないように厳しい管理があるでしょ。昔は違うんです。むしろどちらかが死ぬことを喜ぶんですよ。でこれをね、剣闘士、グラディエーターと言います。で戦わせ、これ奴隷がやるんですけどね、奴隷出身の人たちが戦わせて、で最後に人がこう倒れるでしょ、相手が一人が。そしたらこの剣を持ってどうするってこうみんなに聞くんですよ。でみんながね、で殺せーってやるから、こういやいやいや待ってよ待ってよってこう、ね、でその時に皇帝も同席してます。で皇帝が周りの人たちの様子を見て、あ、こうやってたらじゃあこうっていう風にやったりとか、みんながこう上げたらこうやるってこう決めるわけなんです。で殺すかどうかなんです。で女の剣闘士もいてですね、あんまりこう服を着せないんですよ。そうすると男がもうその性欲、そっちの方ですよね、もうちょっとポルノ的なものも含まれてくるわけですよね。であと動物、ライオン、北アフリカからもう当時から環境問題があったんで、もう取りすぎてなんかライオンがいなくなるみたいな環境問題が起こるぐらい、こうライオン連れてくるわけで、猛獣と戦わせるんですよ。その剣闘士の代わりにキリスト者が投げ込まれたんです。で食い殺されるのをエンタテとして見てるんです。今だとホーラー映画とかバイオレンスの映画で、この仮想でバーチャルの世界でね、それをまあやってみんな喜ぶわけですよね。あのポルノもそうだし、仮想の世界でしょ。だけどそれが本物でやってっちゃうんですよ。でもまず豊かだから、でこれが当てられてんだから、これをもう、そしてそういうなんかこう人間のこう凶暴なところをこうなんていうかな、満たすっていうかな、麻薬ですよこれ、催眠術ですよという話をしてるんですね。でこれがね、不法の秘密に関わってくるんです。悪いものを良いものにしてるんです。そしてこれ間違ってるって言ったら迫害されちゃうんですよ。もうこのその人が潰されるんですよ。これが良いものが 悪いものにされていくわけなんです。で、パウロはこのような惑わしと偽りの中に人々がいるのは真理の愛を受け入れなかったと言ってるんですね。2章の10節、2 Thessalonians chapter 2 verse 10、またあらゆる悪の欺きをもって滅びる者たちに望みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛をもって受け入れなかったからですってあるんですね。福音の真理を受け入れないので、それで偽りを信じるままになっているということなんですね。パウロがローマの一章の18節でこう言ってます。 Romans 1:18、 不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されています。真理を阻んでいる、押しつぶしているということなんです。で、これはもう昔もそうだけれども今日がものすごい顕著になっています。今日ですね、まあ今世紀って言ってもいいかもしれません。21世紀かな、今世紀ですね。特にそうですが、真理というものはないと嘘吹いています。そういった思いはさらに過激になってって、客観的な事実は存在しないと、一人一人の思っていること、感じていることに真実があるんだと言うんですね。真理はそれぞれ一人一人の心の中にあり、客観的な真実っていうのはないんだよってこう言うんですよ。これ一見良さそげに聞こえるじゃない。その絶対的な真理があるって言うから争い事が起こるんだと。これね、絶対的な真理があると信じてないから争い事が起こるんですよ。本当は意味わかりますですか。それぞれがこれが正しい、これが真理だっていうふうに、そのそれぞれが思ったら歩み寄りがなくなるんですよ。ある人はこれが正しいってね、A が正しいって言って、ある人は B が正しいって言って、その人に関わる、そう感じているっていうのは今までもあるわけですよ、ね、いや感じてるのはいいんだよ当然ね。でも客観的な真理があるだったらば歩み寄りができますよね、歩み寄りが。けれどもその感じていることが絶対だとしたら、もう争うしかないんですよ。歩み寄りがないんですよ。で、これが今の時代です。これが今の時代です。どんどん来ています。客観的な事実を言うだけでもう怒り出したんですね。いやだって、いやこれはもう例えばさ、相手のことを尊重するっていうのはあるけどさ、いやだって人間って、例えばこれ分かりやすく言うとね、いやそれは目2つあるでしょって言ったさ、差別だーってこうやってね、いや目が一つしかなくて生まれてきた人もいるじゃないですか、少数マイノリティの人たちを尊重しなければいけないじゃないですかってね、今分かりやすく言ったんですよ。でもこれ具体的な話をするとこうね、それの話にかもう頭がいっぱいで説教になる、みんなの御言葉はその後の話が聞こえなくなるから分かりやすく言ったら、ね、人間が目ね、 The humans have two eyes. You are racist ね、今英語でね、今これ書いてないから説明してるんだけど、 You are racist. Now, there are some people who have defect and only have one eye.、ね、you are discriminating against those people. You are right.、ね、こういう、それもちろん配慮しますよ。お前一個の見識にいいじゃねえか。これまずいよ。まずいけど、客観的な事実を言ってるだけなんですよ。ね、人間二つの目で生まれてきてるんですよ。普通は。でそういう一個の飯が生まれてこない人もちろんそれそん、ね、ほら配慮しなきゃいけないですけれども、でこういうねことが起こるともう戦争状態になっちゃいます。で事実社会はそうなっていってます、そうなっていってます。歩み寄りがない、真理を押しつぶしてるんです、真理を阻んでいるんです。なのでこれは福音の真理にかかってきます。何かって言ったら、福音の真理というのはイエス・キリストが約2000年前に死者の中から 復活したという事実に基づいているんです。これ誰が思うか感じようか関係なくて、それは事実として起こったんだということに基づいているのが私たちの信仰なんですよね。これをいやーそれぞれが思っていること、違いますよ。もしそのように信じてったら、もう本当に世界が不確かなものになって、自分の思ってる感じてることが真実だから、もう今見てるものも本当確かなものじゃなくなっちゃうわけですね。で、私たちがですね、福音の真理を伝えるときに、イエスの名にこそ救いがあると伝えます。で、これを言うと、なんと偏狂な教えだと、いろいろな考えがあってそれで世の中うまくいくのにという返事が返ってきますね、多くの場合で。そのように、まあ、言ってしまっている方々は、まあ、どのようなことを頭に浮かんでいるかというと、イエス・キリストと他の人間とか宗教と同じようにして考えてですね、でそれでこれだけなんだっていうふうに言われるから、じゃこっちを否定してるのねとなって偏狂だとこういうわけなんですよね。またはこんなに善良な人もいるのに、なんで罪人で神から裁かれるっていうのかと、これもおかしいと、まあ、怒り出す、こんな都合がいいものはないと怒り出すわけなんです。皆さんないですか、そういうクリスチャン伝道して、もう今頭に浮かんじゃってもね、結構有名な、あの有名でもないけども、ね、インターネット上でねこうよく出てくる人ですけれども、私のツイートに対して、私はクリスチャンだったけれどもこんな都合がいいっていうことをもう信じられないからやめたって言ってツイートで帰ってきましたよ、うん、やっぱそう思ってしまいます。でもね、福音の真理っていうのは誰と誰かを比べることができないんですよ。どういうことかっていうと、どんなに善良だと言われてる人も、どんなにいい人だと道徳的だと言われてる人にも、やっぱり心に悩みがあるんです。で、その悩みというのは、その自分がある後ろめたさですね、自分にある。ローマの2章の16節で、Romans 2:16、 私の福音によれば神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれる日に行われるんですと。人々の隠されたヒドゥンモーテ、隠されたことを神はそれに従って裁かれるっていうことだから、誰が、ね、どんなに人にいい人だって言われてたとしたとしても、やはり隠されたものがあるわけですよ。で、そこにおいて悩むわけです。自分は果たしてこれでいいのかどうか、だから本当はこうあるべきだっていうものから落ちてるわけですよね。で、このギャップが、この神から外れてる、神から離れているっていうところが来てるわけですよ。で、これが福音なんですよ。で、私たちは罪人でっていう時に、他の人と比べるんじゃなくて自分が神に対してなんですよね、うん、で、罪人で神の栄誉からを受けることはできない、神から落ちてしまっているから、だからキリストが来られて血を流してくださって、罪を許してくださり、御霊によって清めてくださって、全く平安を得ることができるようにしてくださっている、これが福音ですよね。で、この福音を愛する、喜んで受け入れる人が救われるわけです。で、このように不法の秘密というのは、この救いとなるものを拒んで自ら滅びを招いているところに働いていることは分かりました。で、これがユダヤ人の指導者に起こってしまったんです。ヨハネの1章の10節に、 John 1:10、この方はご自分のところ、これユダヤ人のところに来られたのに、ご自分の民は この方を受け入れなかったって書いてます。これ皮肉ですよね。このご自分のだから自分の神のが救いをもたらすために来てくださったのに、その神がその人たちが受け入れなかったんです。でマルコの12章の10節に Mark 12:10、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これこそ皮肉ですね。家を建ててる人が、建築士がですよ、工事やっている土方の人たちが、建物で一番大事な要の石、コーナーストーン、これを捨てちゃったらもう建てられない家を。その石がなかったら全部の建物が崩れるから、要の石、コーナーストーンって言われるんです。やっちゃいけないことを一番最初にやっちゃってるんですよね。手術の外科医がね、こう心臓の手術してる外科医が、ハートサージェリーやってる人がさ、心臓の壁をプッて切っちゃったとかさ、それと同じですよね。皮肉、やっちゃ一番やっちゃいけないことをやっちゃってるわけですね。でこれが起こったんですよね。家を建てるものってのはつまりこの聖書をしっかりと学んで神を敬って、この人々の代表としてこのメシア、これ救ってくださる方をお迎えする、一番先んじてやっていかなければいけない人が捨てちゃったんですよ。宗教の指導者がイエス様を死刑に定めたわけなんですね。でこの結果、偽メシア、偽の救い主をあなた方は受け入れてしまいますよということをイエス様は警告しました。でこれがテサロニケ第2に出てくる不法のものです。 Lawless one、 The false messiah is the lawless one、 不法のもの。イエス様が言われました、ヨハネの5章の43節、 John 5:43、 私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れますと。でイエス様は父の名、神の名で来たわけなんです。でも受け入れなかったけれども、皮肉なことに、俺は偉いんだぞ、俺は救い主なんで、俺はって言ってる人がをあなた方は受け入れるようになりますよとこう言ってるんです。でゼカリア書にですね、イエス様が拒まれる、このメシアが拒まれる予言があるんですよ。ゼカリア、預言者ゼカリア本人が羊飼いになって、そして他にも羊飼いたちがいて、こう確執がね、コンフリクト、確執が起こるんですね。でね、その時に銀30シェケル、30シェケルズ、銀30シェケルで売られることも予言されね、どうしたイスカリオテのユダの予言もこう出てるんです。でその後で、拒んだ後で、愚かな牧者、フーリッシュシェパード、愚かな羊飼いって言葉が出てきます。でその人についてこう言ってます。11章の16節で、見よ、ザカライア 11:16、 見よ、それは私が一人の牧者をこの地に起こすからだ。彼は迷い出たものを尋ねず、散らされたものを探さず、傷ついたものを癒さず、衰え果てたものに食べ物を与えない、かえって肥えた獣の肉を食らい、その蹄を裂くと。わかりました。羊飼いってさ、羊飼いって羊を養うんですよね。養うわけでしょ、 feed the sheep でしょ、シェパーズロー。羊を食べちゃう方、羊をいじめる方、虐げるということを、この悪い愚かな羊飼いは行う。でこれが偽メシア、あるいは反キリストの予言になっています。でダニエル書9章、ダニエル9章には、その同じ人物が多くの者と固い契約を結ぶと、これ27節、最後の節ですね、 Verse 27に出てるんですね。でその男が 半周、これ半周、周っていうのは7年間のことを表してるんですけども、その半周経ったらですね、その後半の半周に3年半にその生贄をやめさせるって書いてあるんですよ。神殿の中での生贄をやめさせると。どういうことかと言いますと、その男と多くの人、これユダヤ人なんですが、が契約を結ぶことによって生贄を捧げることができるんですが、3年半が経ったらですね、裏切って翻して自分の正体を現して、で生贄をやめさせて、そして自分自身がその聖女、ホーリープレイス、The Holy of Holies、聖女の中に入って自分こそが神であるとすると、このように予言があるんです。で、第2テサロニケの2章の4節見てください。 Look at 2 Thessalonians chapter 2 verse 4。 不法の者は全て神と呼ばれる者、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。はい、よろしいですか。イエス様が現れた時にはユダヤ人の指導者は冒涜だって言ったんですね。私がだから神の御子で、それキリストであるということをイエス様はっきり言われたから、カヤパがこの衣を裂いて冒涜だ、ブラスフェミーでこう言ったわけです。それは偽物だったらそうなんですけども、本物だったんですよ。で、今度は彼らは偽物がメシアだと受け入れて、で本当の冒涜が起こるわけですよ。生贄をやめさせて自分こそが神であるって言うんだから。神は今の時代ですね、私たち、この私たちっていうのはクリスチャンだけじゃなくて、この世界の人たちに憐れみを与えておられます。不法の秘密が秘密でなくなる時が来ます。完全にそれが現れる時が来ます。しかし引き止めているものがあると、テサロニケの2章には、この第2の2章には書いてあって、その引き止めているものを神が取り除くと、取り除いた時にその不法のものが現れるというふうに予言されています。引き止めている時ですね、神様は憐れみの中で人々が悔い改めて救われることを願っておられますですね。でノアの時代ですね、 Days of Noah、 人々の悪が増大して心に計ることが皆悪に傾いているって書いてあります。でイエス、主が言われたんです。創世記の6章の3節、 Genesis 6:3、 私の霊は人のうちに永久にとどまることはないって書いてます。このとどまるというね、このヘブル語は争うとか訴えるとか裁くっていう意味合いがあるんです。でね、英語の翻訳だとね、strive っていう言葉がね使われてるのが多いんだけど、そっちの方がヘブル語に近いですね。とどまるっていうよりもね、こう争ってるんですよ。要はもっと分かりやすく言うと、お前たちやってることやばいよって言ってるんですよ。でこれは神の霊がやばいって言い続けてくださるんです。なのでその完全に現れることが、この悪が現れることがないように神様がしてくださるんですね。神の聖霊の働きです。で、この世から悪が完全になくなるということがはない、神の国が来るまではないんですが、まだそれでも完全に不法、悪いことが現れることがないように神様は押しとどめてくださってる、抑制してくださるんですね。いいですか。で、その一つの働きが 上からの権威って書いてますが、いわゆるこの国ですよ、国。あの皆さんおまわりさんいるでしょ、ね、近くに。でピストル持ってるよね、ガンね。もし何かあった時には使うということがあるから、悪い人が完全に悪いことをすることがないわけですよね。法律があって、で法律を破る者に対しては制裁があるわけです。そして刑務所に入れられるっていうことがあるから、ある程度抑えられてるんですよですね。歯止めがかかってますけれどもね、この不法のものはそれ自体が悪いっていうふうに言っちゃうんです。ですか。でダニエル書の7章には獣って書いてます、ビーストって書いてますけども、時と法則を変えようとすると、つまりこのそういうダメだって言っているこの法則まで変えようとするって言ってるんです、ね、なのでさ、本文ですね、 2章の7節で、ただし秘密であるのは今引き止めているものが取り除かれる時までのことですという、このレストレイナーって書いてある、これ誰のことかっていう。今の時代引き止めているのが、もうこのノアの時代からずっと同じですね、神の聖霊の働きです。聖霊が世に対して誤りを認めさせてくださいます。罪について、義について、裁きについて誤りを認めさせてくださる。これをイエス様が弟子たちに語られました。で、私たちが罪を悔い改めて神に立ち返ることができるのも御霊の働きです。自分の行いではなくて、神の憐れみによって聖霊の洗いによって、洗いというのはクレンジング、あの清めですね、あのウォッシュ、あのあれか、洗濯の洗ですね、洗いによって初めて悪に私たちは抗うですね、立ち向かうことができるようにしている。だからクリスチャンになったら葛藤がいつもあります。葛藤、わかりますか、葛藤。あ、これで皆さん悩むでしょ、クリスチャンになる前あんまり悩まないよね、いや結構自分ちゃんとできてるじゃんって思ってるよね。だけどクリスチャンになると、ってこう気づくわけですよね、自分の至らなさ、罪。これ聖霊の働きで、聖霊がね引き止めてくださってるんですよ。今までは、ま、あの騙されてたんですよね、大丈夫だよって。だけど引き止めてくださってるので、聖霊に導かれることによって私たちは神の御心を行うことができるようになっているわけです。このようにして引き止める働きを神はしてくださってます。しかし神様は取り除く時を定めていると。でこれが神の裁く方法なんです。取り除くもの、あの引き止めるものを取り除くっていう、これで分かりやすくね、どうやろうかな、あのどうやって話そうかなと思ってね、これちょっと仮定ですよ、サポジション、ジャストイラストレーション。ダム、ダムにひびが入ったとします。でさ、これ映画の世界だけど、こう巨漢の人がね、こうなんかでっかい人がジャイアン、ね、こう止めてる、ポン止めてるとしますね。でここでこうダムのところ通る人が、もう邪魔だ邪魔だ邪魔だ、うるせえ、なんでことやってんだよ、ふざけんなよ、わーとかでデモも起こして、ね、出てけ出てけとかなんだかって、これみんながやって、でもこれダムを引き止めてるって分かった人は、下流地域に住んでる人はみんな、あこれやばいなって逃げてくれる。であまりにも反対が強いので OK、 あとあそうだね OK、 いいですか、じゃあやめる。でダムがブワーって、あの水が、洪水が流れて、そして残された人たちが滅ぶわけですね。でこれがね、神が取り除くっていうことなんですよ。いつまでも続かないんですね、この世界は。神がキリストによって悔い改めを起こそうとしておられるっていうことは、今の教会というものがあるのはいつまでも続かないんです。でそれが敬虚の時です。敬虚は引き上げられる時ですね。キリストにあるものがイエス様が戻ってこられた時に引き上げられる時です。でその後にダムの決壊ですね、いわゆる不法の人が現れると。だから8節見てください、 verse 8、その時になると不法の者が現れますが、主イエスは彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって 滅ぼされますとあります。でね、この不法の人なんですけど、サタンが彼に自分の位と力と権威を与えると、黙示録の13章に書いてあるんですね。 Revelation 13:3-4 で、彼らがね、彼を崇めるんです。人々が、その頭のうちの一つは撃たれて死んだと思われたが、その致命的な傷は治った。全地は驚いてその獣に従い、竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか、誰がこれと戦うことができるだろうか。人々が獣を拝むんです。気持ち悪いよね。どうして拝めるの。でここがね、この不法の秘密のね、あの続きですよ。人は根本のところでね、偶像礼拝をしたいんですね。偶像礼拝、はい、自分の欲していること、願っていることを体現するのが偶像なんです。いいですか。あの欲していること、願っていること、欲望ですね、これをこう、シンボルにしているのが偶像なんです。やりたい放題をする不法の人をだから喜ぶんです。自分を投影させることができる、自分をこう重ね合わせることができて、それで喜んじゃう。だから9節と10節にこう書いて、9 and 10、不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる者たちに臨みますって言って、力を持ってるんです。不思議と印を行うことができるんです。だから私たちも今まで押さえつけていた、この欲望ですね、この男が不思議と印を行うことで力を持って達成してしまうのを見て喜んでしまうんですよ。でこの不法の人はあからさまに神を冒涜しますね。黙示録の13章 Revelation 13:6、獣は神を冒涜するために口を開いて、神の港、神の幕屋、また天に住む者たちを冒涜したということで、神が一番本当にもう厄介で、もういなくなってほしいのにっていうふうに思っている。でその時に不法の者が神を冒涜しているので、喜んで一緒に冒涜するわけです。賛辞を送るわけです。その時に主が来られるんですよね。2章の8節見ると、主イエスは彼を御口の息を持って殺し、来臨の輝きを持って滅ぼすと、2:8 ですね。で黙示録に19章に、生きたまま火と硫黄の燃える池に獣が投げ込まれるんですよ。地獄に行くんです。で千年経ったら、この悪魔が地獄に投げ込まれます。After the millennium, the Satan will be cast into the lake of fire. そして今度は人々が投げられるんです。読むと。しかしですね、大事なのはゲヘナ、この火の池ですね。これはいいですか？聞いてくださいよ。人々のために作ったんじゃないんです。誰のために？悪魔とその使いのために作りました。マタイの25章の41節に書いてあります。Matthew 25:41、それから王は左にいる者たちにも言います。呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。悪魔とその使い、悪霊どものために神は作られたんですよ。じゃあ、なんで永遠の滅びの中に人々が至るかって言ったら、さっき言ったように福音の真理への愛がなくなって、それないっていうことと、そしてサタンの偽りを自分が受け入れて不義を喜んでってるから、自分からそのサタンの偽りの中にいるから、サタンが行くところに自分も行っちゃうわけなんですよ。神様はそれ望んでないんですけれども、神様はこのサタンと手下の者たちのために作られた地獄に自ら選んで行ってしまうわけなんです。主は引き止めるお働きをしていましたが、いつまでも続くわけではなく、人の高ぶりに対して究極に高ぶり、神を冒涜する不法の人が現れるのをそのままにされる、 そのことによって彼らが自分たちの喜ぶ方法を楽しむままにさせるわけです。そして行く必要もなかった永遠の火の中にサタンと共に自ら入っていくという決断をしてしまう。これが永遠の滅び、神の正しい裁きなんですね。なので多くの人が、神は愛ならばなんでこんな悪いことをするのか、災いをもたらすのかっていうことを問うんですけど、その前に私たちが問わなきゃいけない、ここが大事ですね。最後ですよ、もう最後になります。なんで自分は自分を滅ぼすと分かっているもの、この不法とか闇を愛してるのかっていう話なんです。こっちが大事なんですよ、問わなきゃいけないのは。神は私たちを愛しておられます。私たちが自分自らを滅ぼすところから救い出したいと願われているんです。そして罪を、だから私たちが神が言われているように憎んで、そして善を求める。光はすでに世に来ました、イエス様ですね。でこの方にあっては決してつまずくことはないということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は不法の秘密について学ばせていただいたことをありがとうございます。このものに、この与えられたあなたのこの言葉、いろんなものをたくさん分かち合わせていただきましたが、どうか聖霊様が一人一人にその多くの御言葉、本当にこの整理するこの理解、悟りを与えてくださって、そして本当に神様のご計画が何なのか、神様の御心は何なのか、真理は何なのかをわきまえ知っていくことができるようにしてください。お願いいたします。主よ、この惑わしが、本当に満ちています。その中で私たちが、本当に、この清純な花嫁のようにまっすぐにイエス様を信じ続けていくことができるよう、また悪に立ち向かうことができるように助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。